Well, I guess that's it. Let's get into our Bible study. We're in 2 Samuel chapter 9 this morning.
はい、では、聖書の学びに入りたいと思います。今朝は第2サムエル記の9章からになります。
And let's begin by reading verses 1 through 8.
第2サムエル記の9章1節から8節をお読みします。ダビデは言った。サウルの家の者で、まだ生き残っている人はいないか。私はヨナタンのゆえにその人に真実を尽くしたい。サウルの家にチバという名のしもべがいて、ダビデのところに呼び出された。王は彼に言った。あなたがチバか。彼は言った。はい、あなた様のしもべです。王は言った。サウルの家の者でまだ誰かいないか。私はその人に神の恵みを施そう。チバは王に言った。まだヨナタンの息子で足の不自由な方がおられます。王は彼に言った。その人はどこにいるのか。チバは王に言った。お聞きください。ロ・デバルのアンミエルの子マキルの家におられます。ダビデ王は人を送ってロ・デバルのアンミエルの子マキルの家から彼を連れてこさせた。サウルの子ヨナタンの子メフィボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか。彼は言った。はい、あなた様のしもべです。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父、ヨナタンの家にあなたに恵みを施そう。あなたの祖父、サウルの辞書をすべてあなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をすることになる。彼は礼をして言った。一体このしもべは何なのでしょうか。あなた様がこの死んだ犬のような私を顧みてくださるとは。
So at this point, David has secured his kingdom.
この時点でダビデの王国はもうこの安全になっていました。
And he says, now is there still anyone left of the house of Saul that I may show kindness for Jonathan's sake?
そして彼はこのように言います。サウル家のものでまだ生き残っている人はいないか。私はヨナタンのゆえにその人に真実を尽くしたい。
Now, usually, when a king was in this situation, when they came to power, and they would search for anyone who was of the rival throne, and they would execute any descendants of the rival so that they wouldn't have anybody threatening their throne.
普通はですね、この王が権力を得て、そして国を統治したときには、自分のライバル、敵のその子孫を探し出して、そして、全て処刑します。そうすることによって自分の王国がもう脅かされないで済むということになります。
But David didn't do that.
でもダビデはここでそのようなことはしませんでした。
In fact, he's seeking out. He's looking for someone.A descendant of Saul that he could show kindness to them.
むしろ彼はこのサウルの子孫を探し出して、そして真実を尽くしたいと思いました。
And he finds out about Mephibosheth.
そして彼はメフィボシェテを見つけます。
And he's the son of Jonathan. He's been living in a place called Lo Debar, which is it's not far from Mahanaim, which is where Ishbosheth had tried to set up a capital.
そして、彼はですね、ヨナタンの息子を、ヨナタンの息子が、マナハイムというですね、サウルの息子であるイシュボシェテの、いた町に、そんな遠くない町ですけれども、そこの、ロー・デバルというところに、住んでいるのを見つけました。
But we heard about Mephibosheth in chapter 4.
で、このメフィボシェテという人は、4章のところに出てきました。
And we told that he was injured when he was 5 years old.
彼が5歳の時に、怪我をしてしまったことが書かれていました。
When the news reached them of that his father, his grandfather, and his father had been killed in the battle, the maid was running away and she dropped him.
自分 彼の、父ヨナタンとまたその、おじいさんにあたるサウルですね、がのその死の知らせを聞いたときに、ウバがですね、まあ、逃げようとして逃げている最中にこの子供を落としてしまう。そして、メフィボシェテのこの足を怪我してしまいました。
And since that time he had been unable to walk.
それ以来彼は歩けなくなってしまいました。
But David wants to show, notice he wants to show kindness to Mephibosheth for Jonathan's sake.
ダビデはここで、このヨナタンのためにヨナタンのゆえにメフィボシェテに、真実を尽くしたいと言っています。
Remember Jonathan? How Saul's son Jonathan? David loved Jonathan. They were good friends.
ヨナタン覚えているでしょうか？ヨナタンとダビデはとても親しい友人で、ダビデもヨナタンのことをとても愛していました。
And he had made a promise back in 1 Samuel chapter 20 that they made a covenant, a promise to each other that they would protect each other's offspring.
そして、お互いに、約束を交わして第一サムエル記の20章のところにありますけれども、お互いの子孫を、守ろうということを約束しました。
Now I can imagine that Mephibosheth may have been quite nervous when he is brought before David, wondering, you know, is what's he going to do? Is he going to harm me?
おそらくこのメフィボシェテがダビデの前に連れ出された時に、自分は何か痛い目に遭わされるのではないかと、とても緊張していた。
But instead, he's shown kindness.
でもその代わりにダビデは、彼に恵みを施しました。
David restores all of the land that he had inherited from Saul, his grandfather, and he invites him to dine at his table, just as one of David's sons, as one of the king's sons.
サウルの、辞書をすべて、彼に返すと。約束してくれましたし、そしてまた、彼自身はこのダビデの息子たちと同じようにダビデの食卓に着くということを約束されました。
Now this word for kindness is a very special word. It's hased, I think.
この真実を尽くすの真実とか、あと恵みを施すの恵みというところの言葉ですね。これは、実はヘセドという言葉にが使われています。
This Hebrew word is used and it describes a sense of love and loyalty that inspires merciful and compassionate behavior toward another person.
このヘブライ語のヘセドという言葉ですけれども、これは、愛とか、真実、忠実さ、といってその思いやりとか恵み、そういったものに結びつくその愛とか忠実性というものを表す言葉になります。
And it's used often in English. It would be it talks about God in His steadfast love.
そしてこのよく英語では永遠に固い愛、この変わることのないしっかりとした愛という時に。
Steadfast love. Is that in Japanese Bible that usually says?
日本語の訳だと恵み。多くは恵みと訳されていると思います。
You know, when the Lord appeared to Moses on Mount Sinai.
主がシナイ山でモーセに現れた時。
And remember, the Lord passed in front of him and gave him this.He hid Moses in the cleft of the rock, and he passed by, and revealed himself to Moses.
主ご自身をモーセに表すときに、モーセをこの岩のか岩間の影に隠して、そしてご自身の栄光がその前を通り過ぎられたということがありました。
And then, sorry, kind of throwing you off, but it's Exodus. I'll just read Exodus 34:6, and then it says, "The Lord passed by him, by Moses." And proclaimed, The Lord, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. That's, and then it goes on, and faithfulness, keeping steadfast love for thousands. That word steadfast love, that's this word used for kindness, and we see here in the story of Mephibosheth.
出エジプト記の34章の6節7節に、その時に主は彼の前を、ま、モーセですね、彼の前を通り過ぎる時こう宣言された。 主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち。この恵みと誠に富みの恵みというのが、英語だとステッドファーストラブというふうに使われて、これがこのヘブライ語でいうところのヘセド、先ほど出てきた、恵みを施すと言っている言葉と同じになります。
So we see it's more than just a feeling, you know, of it's like it involves loyalty and faithfulness within a relationship.
ですからこれは単にこの親切にするということだけではなくて、この言葉の中に、愛とか、その真実さ、忠実さというものがこう含まれる意味になります。
And this is what David, this is the kind of love that David wanted to show towards someone. He searched, and this is what we, in this story of David and Mephibosheth, we see this steadfast love, this, or this kindness that's talked about.
そしてこの、 恵みですね、まこととか恵み、これをダビデは、メフィボシェテに示したかった、示したいと思っていました。
And then, now in this story of Mephibosheth, it's actually, it's a picture of the kindness that God shows to us because of Jesus.
実はこのメフィボシェテの話というのは、主が私たちにイエスのゆえに示してくださっているこの恵みを表していると思います。
We are treated as a child of God because of God's child, Jesus Christ, was treated as we, you know, so he was treated as a sinner in order that we could be treated as God's children.
イエスが私たちの代わりに罪人として取り扱われたことによって、私たちは神の子として神の前に取り扱われるようになりました。
So we receive the steadfast love of the Lord, and it's all because of Jesus.
ですから私たちはすべてこのイエスのおかげで神のこの誠、神の恵みを受けるものとなりました。
Okay. Let's move on the story verses 9 through
13. では9節から13節をお読みします。王はサウルのしもべチバを呼び寄せていった。サウルとその一家の所有になっていたものを皆、私はあなたの主人の息子に与えた。あなたもあなたの息子たちもあなたの召使いたちも彼のために土地を耕し作物を持ってきて、それがあなたの主人の息子のパン、また食物となる。あなたの主人の息子メフィボシェテはいつも私の食卓で食事をすることになる。チバには息子が15人と召使いが20人いた。チバは王に言った。我が主王がこのしもべに申し付けられた通りにこのしもべはいたします。メフィボシェテは王の息子たちの一人のように王の食卓で食事をすることになった。メフィボシェテにはミカという名の小さな子がいた。チバの家に住む者は皆メフィボシェテのしもべとなった。メフィボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に萎えていた。
I mean, what a beautiful picture of the gospel this is.
これは本当に美しい福音の話だと思います。
Because we are like Mephibosheth.
というのは私たちはまさにこのメフィボシェテのようなものだからです。
We were damaged by the fall.
私たちは落とされて傷を負うものとなりました。
You know, spiritually speaking, we're unable to walk. We can't walk straight. We
霊的に私たちはもうまっすぐ歩くことができないようなものになりました。
But the Lord came and brought us to his table.
でもそこに主が来てくださって、そして私たちを主の食卓に招いてくださいました。
And he shows kindness to us for the sake of Jesus.
そしてイエス様のゆえに私たちにこの主の恵みを見せてくださいました。
Now notice in this story, Mephibosheth didn't look for David. He did not seek to find David.
ここでこの話の中で、覚えていただきたいのは、メフィボシェテは自分からダビデを探していたわけではありません。
David went looking for him.
ダビデの方が彼を探しに行った。
And he sent a messenger and told him, "Bring Mephibosheth to me."
そして使いを使わせてメフィボシェテを私のところに連れてきなさい。
Remember, Jesus told his disciples in John 15:16. He says, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit."
イエスが弟子たちに言われたことをこのように言われたのを覚えているでしょうか。ヨハネの福音書15章16節ですけれども、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び。
And just like David wanted to find Mephibosheth in order to show him kindness, Jesus came looking for you in order that he may show kindness to you.
ダビデがまさにこのメフィボシェテを探して、そして彼にこの恵みを施したい、示したいと思っていたように、イエスもまた私たちを探してくださって、そして私たちにこの恵みを施したいと願ってくださいました。
There's a parable in Luke 15 that I really like.
ルカの福音書の15章のところに私の好きな例え話があります。
And Jesus told the parable of about a lost the parable of the lost sheep.
失われた羊の例え話をされる箇所があります。ルカの福音書15章。
And he said, I'll just read Luke 15:4-7. What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it?And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance.
ルカの福音書15章の4節から7節をお読みします。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら、喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って、友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。
I mean, this is how Jesus feels about you.
これがまさにイエスが皆さんに対して感じておられることです。
You know, when you were lost, he wanted to find you. He wantedin order that he could bring you into his family.
あなたが失われていた時に、イエスは何とかあなたを見つけ出して、そしてご自分の家族の中に導き入れたいと願っておられました。
And then just like Mephibosheth, the Lord has brought you into his family and he seated you at the table as one of his children.
そしてこのメフィボシェテと同じように、主は私たちを見つけ出してくださって、そして主の食卓に神の子たちと同じようにその食卓に着かせてくださいます。
You know, just like Mephibosheth, we were all spiritually crippled.
メフィボシェテと同じように私たちはみんな霊的には足が萎えた ようなものでした。
We couldn't come to God on our own.
ですから自分の力では神のもとに来ることはできませんでした。
We needed him to come looking for us.
主が私たちを見つけに来てく、主に見つけに来ていただく必要がありました。
And like Mephibosheth, we feel unworthy of his kindness toward us.
そしてまたメフィボシェテと同じように私たちも、私たちに示されるこの主の恵みにとてもふさわしいものではないと感じています。
You know, we may wonder, well, what did I do to deserve this kindness?
こんな恵みを施していただくほど私は一体何をしたんでしょうか。
And of course, it's you didn't do anything.
もちろんですね。皆さんは何もしていません。
Because it's David showed kindness to Mephibosheth for the sake of his father Jonathan.
ダビデがメフィボシェテにこの恵みを施したのは、それは彼の父親のゆえでした。
And we are shown kindness for the sake of Jesus Christ.
私たちが神から恵みを施されているのは、これはイエスのおかげです。
And because of the new covenant in his blood.
イエスが結んでくださったこの新しい血による計画の契約のためです。
Later on this morning, we will be celebrating that.
後で私たちはそのことを祝う時間を持ちます。
Okay, let's move on to chapter 10. Let's read verses 1 through 5.
では、10章に入って1節から5節をお読みします。この後、アンモン人の王が死に、その子ハヌンが代わって王となった。ダビデはナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたようにと言った。そして家来たちを通して彼の父の悔やみを言うためにダビデは彼らを使わした。ダビデの家来たちがアンモン人の地に着いた時、アンモン人の首長たちは主君ハヌンに言った。ダビデがあなたのもとにお悔やみの使者を使わしたからと言って、彼が父君を敬っているとお考えですか。この町を調べ探り覆すためにダビデはあなたのところに家来を使わしたのではないでしょうか。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、ひげを半分剃り落とし、衣を半分に切って尻のあたりにまでして送り返した。ダビデにこのことが告げられたので、ダビデは彼らを迎えに人を使わした。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。ヒゲが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰ってきなさい。
Now, if we, as we go through this chapter, chapter 10, it may be helpful to look at that little map that I printed out last week, if you have it. I mean, it helps me. I like to see where there, I think there's a couple more on the table there, if you want to have it.
まあ、この箇所を読むときに、先週お配りした地図のコピーですね、あれがあると、まあ、ちょっと助けになるかもしれません。あと数枚後ろにもありますけれども、聖書の後ろに地図がついている方もいらっしゃるかもしれません。
Well, the king of the Ammonites mentioned in verse 1 was Nahash.
このアンモン人の 一節に出てくる人、アンモン人の王というのが、これがナハシという人でした。
And maybe you remember him. He was the one who threatened the people of Jabesh Gilead way back in 1 Samuel chapter 11.
覚えている人もいるかもしれませんけれども、第一サムエル記の11章のところで、ヤベシュギルアデという人たちを脅したのがこのナハシ王でした。
He was the king who said, who told the residents of Jabesh Gilead, I'll make a treaty with you, and I want you, you gouge out your right eye. I'm going to gouge out the right eye of it, and you'll become my servants.
彼は、このヤベシュギルアデの人たちに、あなた方の。
Okay, we have a little earthquake there, a little.
あなた方の目をえぐり出したらで、私はあなた方と契約を結ぼうというふうに、まあ、言った人です。
And remember at that time Saul, this is when he was first king, he got together, he rescued the men of Jabesh Gilead and he defeated Nahash's army.
そこにまあサウルが来てくれて、そしてヤベシュギルアデの人たちを助け出し、このナハシの軍を打ち負かしてくれました。
Now that was 50 years ago.
それは約50年ほど前の話です。50
years before this story.
この10章の話の50年ほど前の話。
So evidently, when David was on the run from Saul, Nahash provided him with safety.
ですから、明らかにですね、その間で、ダビデがサウル王から逃げていたときに、おそらくナハシ王がダビデのことをかくまってくれた時があったということが
分かります。And now David said, I wanna, you know, David wants to kind of repay. He says, I will deal loyally with Hanun, the son of Nahash, because his father dealt loyally with me.
ですからダビデはこのように言っています、ナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたように。
So David sends his messengers on kind of a goodwill tour, a goodwill journey there, but Hanun doesn't trust David.
ですからダビデは、この使者を使わせてですね、善意を示そうとして使者をハヌンのところに使わすわけですけれども、でもナハシュの息子ハヌンはダビデを信頼しませんでした。
And his advisors convinced him that, David is just trying to spy out the city.
そしてまた市長たちもです、彼の市長たちも、いやダビデはこの町を探りにやってきたに違いないと確信させました。
So these messengers, they come with a message of comfort, but they end up being humiliated.
ですからこの使者たちは実は慰めを持ってやってきたわけですけれども、でも結局屈辱的な、対応をされて返されます。
You know, Jewish men, all Jewish men wore beards in that day.
当時、全てのこのユダヤ人男性というのはひげを蓄えていました。
Their beard was a sign of honor.
このひげというのが、まあ、なんていうか栄誉を表す、名誉を表す一つの印でした。
And to have your beard shaved was humiliating.
ですから、ひげを剃られるということ、これは、屈辱的な行為になります。
And the only ones that had their beards shaved were slaves. They would shave the slaves as kind of a sign that they were no longer free men.
奴隷になると奴隷がこのひげを剃らされて、つまりその人はもう奴隷となって自由の身ではないということが明らかになるようにひげを剃られていました。
So anyway, their beards are shaved and then they have their garments cut off at the waist. That must have been humiliating.
ですからここで彼らは半分このひげを剃り落とし、そしてまた衣を、尻のあたりまで切るという、そういったこともして、まあ、彼らを屈辱的に扱いました。
Well, David tells them to wait and until their beards grow back, and then they can return after that.
ですからダビデは彼らに対してこのひげが伸びるまで町にとどまって、それから帰ってきなさいと。
All right, let's read verses 6-8.
6節から8節をお読みします。アンモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。そこでアンモン人は人を使わしてベテレホブのアラム人とツォバのアラム人の歩兵2万、マーカの王の兵士1000、トブの兵士12000を雇った。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アンモン人は出てきて門の入り口で戦いの備えをした。ツォバとレホブのアラム人およびトブとマーカの人たちは彼らだけで野にいた。
So there are a lot of soldiers involved in this battle.
多くの兵士たちがこの戦いに、まあ、関わっています。
So if you'll notice if you look at a map, the Ammonites are on the west, and then they hired the Syrians, or the Ammonites are on the east, I'm sorry. They hired the Syrians, which were in the north. So they were fighting two fronts against Israel.
アンモン人 というのはこのイスラエルの地図を見ると分かりますけれども、イスラエルの東側にあります。そしてさらに彼らはアラム人、北の方にいるアラム人を雇いましたので、まあ、2つの前線ができてしまったということになります。
Okay, let's read verses 9 through 14.
9節から14節をお読みします。ヨアブは自分の前と後ろに戦いの前線があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラム人に立ち向かう陣備えをし、残りの兵を兄弟アビシャイの手に託してアンモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もしアラム人が私より強かったら、あなたが私を救ってくれ。もしアンモン人があなたより強かったら、私があなたを救いに行こう。強くあれ。我々の民のため、我々の神の町々のために奮い立とう。主が御目にかなうことをされるのだ。ヨアブと彼と共にいた兵たちがアラム人と戦おうとして近づいたとき、アラム人は彼の前から逃げた。アンモン人はアラム人が逃げるのを見ると、アビシャイの前から逃げて町に入った。そこでヨアブはアンモン人を撃つのをやめてエルサレムに帰った。
So Joab divides up his forces. He puts some of them in under the command of his younger brother Abishai.
ヨアブは軍を2つに分けて、そしてそのうちの1つを自分の弟アビシャイの手に託しました。
And then he takes the best forces and he fights the Syrians on the north.
そして精鋭を引き連れてヨアブは、北のこのアラム軍と戦うために出て行きました。
Now, Joab is kind of a complicated person.
ヨアブという人はちょっとこの複雑な人です。
You know, sometimes he doesn't seem like a very good guy.
時にはなんかあまり良くない人のようにも見えます。
You know, he can be overly harsh. He often will take justice into his own hands.
何かもう本当に非常に残酷になって、そして自分の手で正義をもたらすと。いうようなことがありました。
But in this situation, this is he kind of shines.
でもこの時は、ちょっとまた違ってヨアブはなかなか良いことをしています。
As he bravely leads the people of Israel into battle and he encourages them to have faith in the Lord.
彼はこのイスラエルの民をが戦いにイスラエルの民を戦いに導いて、そして、主に信仰を置いて彼らを励ましています。
In verse 12 it says, Be of good courage and let us be courageous for our people and for the cities of our God, that, and may the Lord do what seems to be good to him.
12節にあるように、強くあれ、我々の民のために、民のため、我々の神の町々のために奮い立とう。主が御目にかなうことをされるのだ。
You know, courage and strength are not just emotions that we feel.
この勇気とかまた強さというもの、これは、単に私たちが感じる感情だけではありません。
They involve a choice that we make.To look to the Lord for strength and to stand or to step out in faith.
これは、私たちが、選び取る選択ということになります。主に、信仰を置いて、そして主が、強さ、力とか固く立つことができるように主が助けてくださるという、そこに信仰を置いてそれを選んでいくということです。
Just like Paul wrote to the Ephesians in Ephesians chapter 6, verses 10 and 11.
パウロがエペソの人々に、書いた手紙の中にこのようにあります。エペソの手紙6章の10節11節です。
He says, Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.Put on the full armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil.
エペソ人への手紙6章の10節11節、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。
I mean, we are to be strong. It's the Lord's strength. But we have a part that we kind of choose to rely upon his strength. He said, be strong in the strength of the Lord.
私たちは強いものです。主にあって強くされているものです。私たちは、主を信頼して、その強さは主からいただけるということを信じる必要があります。強くありなさいと聖書に。
The truth of the matter is we are in a spiritual battle.
実際私たちは実はこの霊的な戦いの中に置かれています。
You know, you have a spiritual enemy.
霊の敵というのが皆さんにいます。
The devil wants to harm you.
悪魔はあなたを傷つけたいと思っています。
But of course we're not left alone in this battle. The Lord is with us.
でももちろん私たちはその戦いに一人取り残されているわけではなくて、主がいつも共にいてくださいます。
And he will help us.
そして私たちを助けてくださいます。
But we have a part. He wants us to stand against the devil.
でも私たちにもやることがあります。私たちはこの悪魔に固く立ち向かうということを主は願っておられます。
And just like Joab says, let's be strong. What does he say there? And then he said, be of good. Let's be courageous for our people and for the cities of our God.
ちょっとそれはヨアブがこう言っているようにですね。強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために。
So when we stand, when we make that choice, I'm going to stand for the Lord, we're not just doing it for ourselves, we're doing it also for our brothers and sisters.
ですから私たちは、この神を信頼して神のために立つわけですけれども、でも、自分のためだけではなくて、神の民のため、私たちの兄弟姉妹たちのためでもあるということです。
Now, if you look down in Ephesians 6, we're not going to go into it this morning, but if you look through there, Paul then describes these spiritual weapons that we have.
今日は見ませんけれども、この先ほど読んだエピソビトへの手紙の6章の、その続きには、霊の武具というものがたくさん書かれています。
Things like faith and prayer.
信仰だとか祈りだとかですね。
So again, we need to be strong for ourselves and for one another.
ですから私たちは自分たちのためにも、そして他のお互いのためにも、強くあるということが必要です。
Just as physically those soldiers did with Joab, that's what we do spiritually.
物理的にこのように兵士たちが立ち向かっていったように、私たちも霊的に立ち向かっていく必要があります。
You know, it's important we pray for one another.
お互いのために祈り合う。
Yeah, and when you see somebody that's been kind of hurt, you can obviously see the difficulties and the way the devil works and the discouragement. Help them, lift them up.
そして誰かが、明らかにこのサタンの手によってなんかこう。失望させられたり落ち込まされていたり傷つけられていたりするこの倒れているのを見たらば立ち上がることができるように助けてあげる必要があります。
Often it's through a word of encouragement or, you know, just,
励ましの御言葉だとかですね。
All right. Well, let's move on to 15 through 19. We'll finish up. 15 through 19.
では最後15節から19節までお読みします。アラム人は自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て集結した。ハダドエゼルは人を使わしてユーフラテス川の向こうのアラム人に出てこさせた。彼らはヘラムにやってきた。ハダドエゼルの軍の長ショバクが彼らを率いていた。このことが報告されるとダビデはイスラエル全軍を集結させ、ヨルダン川を渡ってヘラムへと進んだ。アラム人はダビデと対決する備えをし、彼と戦った。アラム人はイスラエルの前から逃げた。ダビデはアラムの戦車兵700と騎兵4万を殺し、軍の長ショバクも撃ったので、彼はそこで死んだ。ハダドエゼルに仕えていた王たちは皆、 彼らがイスラエルに打ち負かされたのを見て、イスラエルと和を講じ、イスラエルに仕えるようになった。アラム人は恐れて、再びアンモン人を助けようとはしなかった。
So the Syrians regrouped.
ここでアラム人たちはもう一度編成し直しました。
And then Hadadezer brought in the Syrians from further north, and they launched another attack.
そして、このアラムのハダドエゼルという人はさらに北からも人を集めて、攻撃を仕掛けてきました。
And then this time David led the people against the Syrians at Halah.
この時には今度はダビデ自身が出てきて全軍を率いて、そして、アラムのこのヘラムというところで戦いをするために出ていきました。
And they were able to have an astounding victory.
そして彼らは本当に驚くべき勝利を得ます。
I mean, killing 40,000 Syrian soldiers, that's huge.
4万人もの、アラムの騎兵を殺したということ、これは本当に大きな。
This was a major victory, and it changed everything up north. The Syrians were defeated. This caused them to make a treaty with the Israelites.
で、この勝利というのは非常に大きなものでしたので、アラム軍はここでもうイスラエルと和を講じることにしました。
And if you look at the map, again, or look at a map, you can see that what it was.Would have been like to live in Israel during this time.
そして先週お配りした地図を見ていただくと分かると思いますけれども、この当時イスラエルはどれだけこの敵に囲まれてたかということがよく分かります。
And at one time or another, each one of these nations surrounding them was an enemy. They're just like surrounded by enemies.
次から次へとこの周りにいる敵がイスラエルを襲ってきました。
I mean, they had to fight just to maintain their existence.
彼らはもう常にこの自分たちの存在をかけて戦っていく必要がありました。
But God was with them as He promised He would be.
でも神が彼らと共におられて、そして、その約束通り共にいてください
ました。And He was the reason for their victories.
そしてまさにこの神が共にいてくださった、そのゆえに彼らに勝利が与えられました。そしてまたダビデとかヨアブ、彼らを通して神がいかに働いてくださったかが分かります。主が彼らに勝利を与えられました。
And He will give us our spiritual victories as we trust in Him. The same God.The same faith. We trust in the Lord.
私たちもまた同じ神に仕えています。その同じ神が私たちもまたこの方に信仰を持つことによって私たちに霊的な勝利を与えてくださいます。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we thank you that we are your children.
天のお父さん、私たちがあなたのことされたことをありがとうございます。
You brought us into a safe place.
あなたは私たちを安全な場所に導いてくださいました。
And even though this world seems like a dangerous place, we know that we are protected by you.
この世は本当に危険にあふれているように見えますけれども、私たちはあなたの御手によって守られています。
And we trust in you, Lord.
主よ、あなたを信頼します。
Please help us to be strong in you.
どうかあなたにあって私たちが強く立つことができますように。
Wherever our personal battles are, whatever things we struggle with personally in our lives, help us to just reach inside and grab a hold of that faith and that faith, trust in you that we can be, that we would stand strong.
個人的にそれぞれ置かれているところで、それぞれの戦いがあると思いますけれども、でも、その中にあって主が私たちが信仰に固く立つことができるように助けてくださって、私たちを守り、強くしてください。
And we pray all of these things in the name of Jesus.
これらのことをすべてイエス様のお名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。